んばんにゃ。萌えと妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士エミでございます。今回もリモート配信でお届けということで、本日は、今年最後のオンエアですので、特別企画をいたします。まずはゲストをご紹介しましょう。BL ソムリエルのニビーロ様です。ニビーロ様こんばんは。
すいません、すいません、すいません、また来ちゃいました。
ありがとうございます。そしてもう一方、ニコ姫ウイチエリサジョーです。こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、YouTube ライブをご覧の皆様はなんか変な窓が映ってるので、これなんじゃと思ってるかもしれないんですけれども、本日はですね、年末特別企画としまして、オタク女子たちによります2022年総括サイコロトークをお届けしたいと思います。もう忖度なしでですね、サイコロで出た目の話を全員で、まあ、オタクな項目なので、後ほどご紹介したいと思うんですけれども、がっつりですね、番組ギリギリのお時間までこちらの方でオタトークをして、小ネタ超特急今年最後のオンエアをしっかりと、オタク色に染め上げて終わりたいと思いますので皆様1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスという方も、いらっしゃるかと思います。あと YouTube ライブでも、ご覧いただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
パパパパー、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急リモート配信にてお届けしております。冒頭もご紹介しました通り、本日は約1時間オタク女子たちによる2022年総括サイコロトークをお届けしたいと思います。イエーイ。ということでですね、サイコロは2つございます。 A と B のサイコロがございます。これで出た目の話題を一応時間をですね区切って話をしていきたいと思います。サイコロのですね目のご紹介しましょうね。 A と B のサイコロございます。まず A の方の項目が、今年ハマった、どうしても話したい、来年推したい、来年注視したい、救済したい、人生一沼った、この6項目プラス B のサイコロが、こちらですね、ジャンルになりますね。アニメ漫画、本かっこ漫画以外、映画特撮、 BL、 ゲーム、音楽ということで、一目に BL を組み込むあたりがなかなか私たちらしいといえば私たちらしいんでしょうけれどもではですね、一応ですね、 YouTube をご覧の方、 YouTube ライブをご覧の方ですね、お分かりの通り忖度なしということを証明するためにわざわざサイコロの出目だけを映すカメラを準備させていただきました私の iPhone 頑張れということで、ではですね、早速こちらの方ですね振っていきたいと思います。いきますよ、はいはい、最初の話題です。まずは A、 B、 あー、 B が転がらなかった、 B ということでいきたいと思います。なんといきなり話が盛り上がるのかわからない、来年注視したい本ということで
来年注視したい本、
うん、
まあ、来年ですよね。
来年この本買おうかなみたいな話でもいいと思うんですけれども、
はいはい
はい、
来年
っていうか、まあ、今年買ってないけど来年ぐらいから追っかけたいなっていう本があれば皆さんお話しいただきたいんですけれども、まずは私はですね、あれなんですよ。ちょうど、今年ね、エリザベス女王がお亡くなりになられて、
ほうほうほう、
その、葬儀 の、もろもろの時に生中継で解説を入れられた、うん、君塚先生、君塚直隆先生という先生がいらっしゃるんですけれども、もともとですね、イギリスの、立憲君主制の研究の専門家なんですね。
ほうほう。
あの、政治としての立憲君主制。でも、結局、イギリスの立憲君主制となったら、今のエリザベス女王をリアルタイムで見ていくわけじゃないですか。
うん、
なので、王室関係とエリザベス女王について、多分世界で一番詳しく日本語で話せるのは、君塚先生なんですよ。君塚教授なんですけれども。
へ
ね、なので、まあ、君塚教授がそのエリザベス女王が、どうイギリスを動かしたかとか、あと、今までの貴族の、うん、イギリスの貴族社会とか、貴族社会がどう変わっていったかとか、うん、どんな奴らがいたかみたいなのを、本を、本当にこの先生ね、めちゃめちゃ原稿の進みが早くて、二月に一冊ずつ本が出てるんですよ。
二月に一冊。
もう、だから、普通に、ハードカバーのあのサイズが一冊出てる。出てるんです。
すごいね。
もうお忙しくね、学校でね、うん、大学で教鞭とかも取ってらっしゃりながらのこれなので、あとなんだっけ、宮内庁の、これから先の天皇家のあり方について等々などの、うん、有識者委員会とかも先生メンバーになられてるんですけど、うん、そういうのの間を縫って、すごい2ヶ月に1回とか、下手したら毎月1冊ずつ出てたりする時もあるので、
うん、
で、私全然追えてないんですね。ツイッターとかでは君塚先生追ってるんですけど、書籍の方で追えてないので、ちょっと追おうかな、来年っていう。なので、まあ、なんだっけ、まあ、イギリスを動かしてきたのには貴族だけじゃなくて、そのチャーチルとかそういうね、貴族じゃない階級の、まあ、いわゆる、政治家の人たちもあるので、はい、そこら辺も、話に書かれてるので、追っていきたいなっていうのがあります。っていうのが私が注視したい本、括弧漫画以外ということで。
なるほど。
まあ、他にもいろいろあるんですけれども、まずは君塚先生を追っていきたいなと思ってます。
その君塚先生は、ね、全部で何冊ほど本を書かれてるの？
めっちゃ書いてるね。
ほう。
もう、ウィキペディアとか言ったら、ドゥルルルってタイトルがいっぱい書かれてて。
下が巻かれた。
なので、
まあ、なんだ。
そうそうそう。
だから追うだけでも、まあさ、結構な量もあるし。
量はあるし、うん、去年1年出ただけでもう本当に何冊本が出たかなっていう感じ。8冊ぐらいは出てるんじゃないかな。
まあ、でも、まあ、旬だわな。
まあ、旬はね、たまたまね、旬になってしまったっていうかね、とうとう来てしまったっていうところもあって、そのエリザベス女王のね、結局なんだっけ、
国葬。
そうそう、国葬については、もうなんだっけ、うんシュミレーションはずっとされてて、で、もうすごい、なんだっけ、完璧なるシュミレーションの書類とかもね、その国がちゃんと想定してて、作ってて、毎年み、ブラッシュアップされながらっていうのが、とうとう発動されたのが今年だったので、もう私も生中継も見、その後なんだっけ、イギリスの王室が公式の YouTube チャンネル持ってて、そちらの方でも全部、そっちの方は、英語っていうかもう一切、解説とか入ってなくて、BBC が放送したやつがそのまま上がってるんだけれども、やっぱ見直したりして、
そうそう、
まあ、君塚先生とか、あと他に、そのイギリス王室とかの研究をしてる人がツイッターで、ここのシーンは、こういう意味があって、こういう持ち物を、
はい。
解説が入ってるから、それをちょっと。
それ面白そうだな。
これを参照しながら見るとですね、なかなか面白くって、やっぱね、なんていうのかな。わかる人にはわかるけど、わからない人にとってはなんだろうこれみたいなのがいっぱい散りばめてら、あった、その、国葬だったので、それを改めて、こう、参照しながら見るっていうのは、面白い。私一つなんだっけ、そういう、貴族社会とかの、なんて言えばいいの、こう、もう、様式化された美学みたいなのとかっていうのを、割と、本とかで読むのも好きだったんで、それを、追いつつ、君塚先生の本を、またね、君塚先生がね、渋いおじさまなのよ。 ビジュアルの話して申し訳ねえんだけど。
下池を閉じ好き。
ねえ、もうねえ、ほんとねえ、ちょっとなんていうの、グレーヘアの、
すごい
素敵な、
真摯な、
老眼鏡とかはかけてないですか、こう。
ね、普段メガネかけてらっしゃらないんだけれども、ほんとねえ、もうスーツもビシッとしてて、端正のお顔立ちでね、もう、素敵。
素敵の3文字にいろんなもん、もう、いろんなものがもうね、
もうなので、もう、はい、私もう本当ここ数年追っかけてる君塚先生が、一気に知名度が広がったのが、まさかのエリザベス女王の国葬っていうところでね、なんですけど追っかけていきたい。お二方はどんな？
どんなすか、姫は。
本ですか？来年注視したい本、ちょっと本を実はあんまり追いかけられてないというか、その買った本を読めてないっていう。
まあ、積んどくおよびデジタル積んどくみたいな。
そうなんですよ。積んどくがもうすごいので、これをいかに消化するかっていうのも多いのと、まあ、ちょっと同居人もすごい本が好きなので、お互いに本が増えすぎてて、ニトリの180センチ、横60センチの2つあるんですけど、足りなくてもう1枚やっぱ買おうかっていう。そう、全然足りないんですよ、本当に。
本棚はね、足りなくなるよ。本棚がね、
そう、ハマるとね、一気に全巻買い買いって、全巻買いしてくるっていう、同居人がいるので、今、スラムダンク全巻あります。
もしかして、劇場版、
そう。
見てからの全巻買い？
そうです。
すげえな。
っていう感じと本が増えてるので、まあ、積んでるんですけど、まあ、ちょっと個人的には、まあ、今、私は星野源推しなんですが、星野源の本は、の日本語版はね、全部揃えて一応一通り読んでるんですね。なんですけど、台湾の友人から、台湾の友人に、星野源の何かが欲しいって言ったら、星野源のエッセイの、の中国語バージョンが送られてきたので、
ちょっと
これを、そう、あるんですよ。星野源のエッセイの台湾の方でね、ちゃんと販売されてて。
すげえ。
これがちょっと送られてきてくれてるので、これを、で、エッセイって結構その独特な使い方、言葉の使い方が独特なので、どういうふうにこう訳されてるのかっていうのを、ちょっとこう中国語の勉強までもかしながら、あと解読しながら、で、どういうふうにこう、どんな表現になってるのかとかって、彼の独特、そうそう、喋り方とかが。っていうのを、ちょっとエッセイを通して、別言語で推しを見てみようっていうことを来年してみようかなとは
今。ああ、面白そう。
いや、今までもやってたじゃない、あなた。
いろいろな。
今までもやってたじゃん。
やってるよ。面白いんすよ、本当。中国語でね、コナン見たりとかね、オッサンズラブ見たりとかね。
でもなんかね、やっぱり、言語による、言語で咀嚼の仕方って変わるなって思わない？
あ、そうですね。言語で結構、咀嚼もだし、書かれてる関係性とかが、中国語は特にその関係性みたいなものをいろんな、なんか呼び方でそれがわかるので、年上、年下とかもですし、なんか、どれぐらい近しい人間なのかとか、尊敬の念を抱いてるかどうかみたいなのが、呼び方、呼びかけ方とかでも全然変わってくるので、結構そういうところ見ながら読むと違う感触があるかなと。なので、エッセイはずっと読んだことがないので、小説とかはね、中国語で頑張ったことありますけど、エッセイをどういうふうに、擬音語、擬態語的なものとか、ふんわりしたこの日本語の表情をどう
お時間です。お時間です。
はい。ありがとうございました。
リビロ様は
聞こえた？大丈夫？
うん。音は聞こえてないけど、
お時間です。聞こえてないんだ。
うん。
OK。
大丈夫よ。
じゃあ次は鳴るようにする。
リビ様話さなくていいの？
いや、大丈夫。ここ一番、ほら、もう、忙しすぎてさ。
あ、ここ空白域のジャンル。
空白区域が、もうね、しんどくってさ、BL 以外の話、あんま読めないんだよね、今。
BL だけは読めるんだね。
うん。
じゃあ次行きましょうか。
あ、次行
き
ましょう。
はい、じゃあ行きまーす。
よろしくです。
テロリン。どうしても話したい BL。
行きましょ
う。おうよ。おうよ。
これはもう、まず、ニニ様から行こうか。うん、どうしても話したい。
タイマースタート。
はい。
どうしても押したい。そうか、そうきたか。
どうしても話したい。
今年一番嬉しかったのは、あれですよ。エイミさんと私の共通の、お友達のメイ様。
はい。
うん、と、夏、一緒に会ったじゃないですか。
はい。
で、あの時にちょっといろいろ話して、こう、いろいろね、ラノベのおすすめを教えていただき、うん、で、うん、私もまあ、こういうの、ね、読んでほしいっていうので、なんか、おすすめ BL をこう、お教えしたところ、随分ハマってくださいまして。
ああ。
はい。 で、まあまあ、大体ね、こういう傾向がお好きなんだなっていうのがわかるじゃないですか。
わかるんだ。
まあ、なるほど。
こうね、そろそろあれ読み終わるかなっていうぐらいの時に、こう、次のやつをこう、ガッてこうね、メールでこう、送るみたいなやつ、ね。
ああ、この確信判明。
そうそう。
沼にはめてるじゃないですか。
ね、むちゃくちゃハマってくださいまして。
うん。
はい。ほいでね、私も、何ですか、雲ですが何かとかを、こう、主人公が女性だったので、ちょっと敬遠してたんですけど、一応最後まで、感想いたしまして、
うん、
はい、なるほどなーって言いながら、こう、読んでたわけですよ。
うん、
はい、うん、なかなかこうね、割とこう、楽しんで読めた感じ。
うん、
構成、構成って言ったらおかしいけど、あれよ。テンスラと似たような感じで、こう、いろいろ、こう、インフレ、いろんな技とかがインフレーションを起こしていくようなタイプだったので、もう本当に、もう、すっきり読める。
もともとね、ナロー系ですか、うん、ナロー系の。
ナロー。
あ、ですよね。うんうん、なんか多分初期読んでました。
あ、本当？
うん。そう、クムですが何か初期読んでました、私。
うん、
でも全然な途中から読んでないので、
うん。そうそう。でね。
終わったんで、完結したんですね。
うん、
はい。
あ、完結は一応してる。はい。で、今回違うんだよ。ナローの話じゃねえんだよ。ビーズの話なんだよ。で、それで、メイ様に、こう、おすすめした作品の中で、一つ、自分で、Kindle 版を作って、ついにこう、発売開始された作品があって、
うん。
うん、ワクラバっていう作品なんですけどね。
ワクラバ？
ここで、うん、ここでこう、紹介していいのかどうかわかんないんだけど、あ、でも、まあ、Kindle で出すっていうことだ。で、それは、PL 版じゃなくて、Kindle で出した方は、うん、ブロマンス版ってご自分でおっしゃっていて、要は BL ほどは、濡れ場がないっていうことだと思うんですよ。
なるほど。
けど、そもそも、まあ、ある、まあ、主人、メインカップリングの二人っていうのは、うん、まあ、あるんだけれども、まあ、ものとしては学園ものなんですよ。
学園？
学園もの。
学園もの、はい。
学園ものなんだけど、まあ、メインカップリングの、こう、攻め様の方が、割とこう、国内の、まあ、政治的な地位としてはすごく高いので、いろいろとこう、まあ、国際政治絡みみたいなところとか、にも絡んで
そんなスパダリじゃん、それも。
結構スパダリよ。結構スパダリなんだけど。
うん。
うん。で、これなかなかこう、設定もね、もう、どうやったらこんなことを思いつくんだっていうぐらい、もうすごくこう、なんだろう、神話的というか、な要素がある一方で、
うん、
かなりこう、科学というか、なんだろう、生命の根源みたいなところにまで迫るみたいな話になっていて、
ね、学園ものよね。
面白いんだ。学園ものなんだけどね。
学園ものですよね。今ね、聞いてる学園ものだもんね。
そうそうそう。で、ウケ様の方が、ウケ様じゃない、ウケちゃんの方が、
うん、
もともとこう魔力がなくて悩んでたんだけれども、ひょんなことがきっかけで、まあ、古代のというか、神代のというか、平行世界というか、平行して存在する、幻獣の世界に、魔術のある人に連れてってもらったんだけど、そこで、ものすごく、レアな、幻獣に、こう、取り憑かれてしまって、で、彼の、彼からこの幻獣を引き離すっていうのを、試すっていう、ことが話の発端なんだけれども、うん、あまりにもレアな存在すぎて、うん、なかなかその手が見つからないと、
うん、
っていうふうなことをやってるうちに、うん、いろんな騒動というか、事件というか、国際的な政治的なあれこれに巻き込まれていくっていう話なんですよ。
うん、学園ものなのに。
学園ものですよ、ね。
でもね、ほんとね、いろんなこう人たちが、まあ、学園、先輩キャラとか、うん、同世代、同級生のキャラとかが、うん、もう本当にね、多種多様な、本当に魅力あるキャラクターがいっぱい出てくるから、うん、もう全く飽きないし、いろんなキャラクターをこう応援したくなる作品で、
もうね、
本当、その、Kindle 版、
うん。
Kindle 版じゃない形で出されたっていうのは、本当、英断というか、もう、ナロー好きな人だったらもうぜひ読んでもらいたい。すっごく面白い作品。はい。 で、2、3日前かな、昨日かな、2、3日前かな、ぐらいにようやく Kindle 版完成してリリースしましたって言って、ツイッターで作者さんが、うん、つぶやかれてたので、もう今日はこれを、あの、喋らなきゃって思ってた。うんうん、
ああ、なるほど。じゃあ今、今、まあ、あの、リリースされたので、今なら買えるんだね。
今なら、Kindle 版、あの、読めますので、あの、興味湧いた方はぜひ、あの、BL の枠を超えてますし、Kindle で読めるやつは、うん、BL のディープなところ、ディープなところっておかしいな、あの、やらしいところは、
うん、まあまあ、ブロマンスですね、ブロマンス。
そうそう、ブロマンスっていう扱いになっているので、あの、ナローを、ナロー系の小説好きだっていう方は、もうぜひ読んでいただきたい、うん、もうめちゃめちゃ壮大な作品です、という、もうどうしても押したい。どうしても押したい BL の話でございました。
なるほど。素晴らしき、
はい。大丈夫かな、時間。
全然。
喋ってたんじゃ、私も。
いや、いいよ。もう私、あの、どうしても話したい。BL は私の中では枯渇してたから。
枯渇してました？なんか、あの、押した方がいいですか？あの、こういう作品よかったら読んでください。あの、さっきのさ、あの、エギレスの、なんだ、あの、あれこれみたいな話を読んでる方には、おすすめの、あの、ネット小説があるので、後で URL 送ります。
グループラインにとか、グループラインください。
後で送るという指針を、ラジオの電波で喋るっていうの、すごい、ね。いや、
これはほら、あの、ランクにもなってないし、あの、多分書籍化とかもまだなんですけど、これ、あの、メイ様、ドハマりしましたんで。
ああ、なるほどね、は
い。いい作品でございます。はい。こちら、お送りしますね。
はい。
姫からはなんか出てこないんですか？
ええー、とですね、どうしても話したい BL、ちょっと気になっててまだ手を出してないんですけど、中国ドラマで陳情令ってご存知ですか？アニメになったんですよ。アニメにもなった、あのドラマの陳情令。あれな、それもそれこそ結構あの、まあ、中国ってドラマでその BL っていうのはちょっと NG なので、ブロマンスなんですよ。ブロマンスかつ友情ものなんですけど、まあその、二人のね、見目麗しい男性同士の友情のような、ちょっとこう戦いのようなものがこうあるらしいんですが、ちょっと面白いことが起きていて、最近中国が機械で、古今っていう、グーチンっていう、それこそあの、グーチンって古いことって書くんですけど、なんかあの、ジャラランっていうかっこいいやつじゃなく、すごいあの、音が多いやつじゃなくて、7弦の、ピン、ポンピンってすごい、なんだろう、静かな音が鳴ることがあるんですが、古今がここ2年ぐらい、日本で流行ってるんですよ、若い人に。で、なんでかって思ったら、この陳情令がどうやら原因らしくて、あの、古今、この中で古今と笛で、このブロマンスの二人が会話というか、何か手紙、何かね、コミュニケーションを取っているらしくて、それで、そこにハマった、あの、BL 好き女子が、うん、あの、古今に手を出したっていう話を最近ちょっと聞いて、ちょっと聞いてたので、これは陳情令見なきゃと思いながら今年まだ手を出してないから来年絶対に見ようと思っている。
ああ、
なるほど。
ドラマ、この、ニビロさん多分見てらっしゃる、見ては
ない。いや、見てないんだけど、はい、あの、中国のあの、ブロマンスって、はい、あの、なんだろう、なかなかこう、衣装とか、
そう。
がすごく綺麗だったりするじゃない。なんかね、あの、歴史をモチーフにしたというか、なんというか、あの、私たちが言うと、この中華ファンタジーが多いんだよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。だからね、あの、なんだ、インスタとかのタイムラインで流れて、あの、来る写真見てるだけですごくいいんだよね。
あ、そう、めちゃくちゃ美しいんですよね。本当に映像が素晴らしく美しくて。
うん。
あの、これ
は。なんかね、あの、正直、タイ BL よりも、その、中華 BL の方が、ちょっと見たいなと思う、私。う
んああ、
なんか、
タイミールはそれこそ学園多いですもんね。
そうそう。だから、なんて言えばいいのかな。あの、あと、その衣装とか、あの、なんだっけ。まあ、CG だか実写だかよくわかんないけど、建物とかっていう、なんか、あの、役者以外のところも美しいけど、役者が美しくない？いや、
そうなんだよ。そう。それもそうなんだよ、ね。
本当に動く。あのさ、やっぱさ、あの、広い国土と広い文化と、あの、すごい人数の、あの、人口っていう、この、なんて言えばいいの、分母がすごいと、分母数が桁違いだから、そこから、あのね、こう、浮かび上がってくるさ、あの、トップの美しさあるやん、みたいな。
トップオブ、 ーですよね。そうそうそう。
本当にわかります。
なんか、
そうなんだよね。
役者の方が、
ごめんなさいね、時間も過ぎてんですわ。
役者の方が CG じゃないかなと思って。じゃあ、ということで、じゃあ次行きますよ。はい、はいはい、行きます。ポロリーン。人生一、沼った。人生一、沼った。ベロリン。映画特撮。人生一、
映画特撮。
映画と特撮。
ほう。
一応今年の。
人生1かよ。
今年じゃない、人生
1。先言っていいですか、先じゃあ。
は
い、ごめんね、2連ちゃんで。あのですね。
はい。
恐竜ジャーがさ、
うん、
来年10周年なんですよ。
あ、はい。日朝で。
そうそうそう。私がこの道にこう、沼るきっかけを作った奴らが10周年なんですよ。
うん。うん、
で、東映特撮って、最近というか、なんでしょうね、アニバーサリー何周年とかきっちりなんか祝うようになっていて、
うん。
うん。で、まあ、去年、今年は、オーズっていう仮面ライダーがこう10周年で、
うん、
みんなをこう、なんだ、オリジナルキャストもう全員招集して、新しい作品一歩取って、たんだけど、
うん、
私まだ見てないんだけど、うん、タイムラインから流れてくる情報を見ると、こうなんだろう、オーズファンの人たちをこう悲しみのどん底に突き落とすような結末だったらしく、
マジ？
うん、
どういう？
まあ、触れないでおこう、ここは、うん、っていうのがあったりとか、はい、10周年よかったね、とか、があったりとか、うん、まあ、20周年が発表された作品なんかもあったりとかして、
うん、
かくれんじゃだっけな、うん、なんか忘れた、
かくれんじゃ？
はい。アバレンジャーなんだっけ、あ、忘れた、ガオレンジャーだっけ、なんかが20周年の記念作品を作るって、この間ちょっと、東京国際映画祭の中で発表されて、
うん。
うん、大盛り上がりをしてたりとかしたんですけど、うん、まあ、そんな感じで、私が、過去一番大好きな恐竜ジャーが、2023年で10周年を迎えるんですけど、
うん、
これが、こう、10周年記念作品来るのかどうかっていうのが、もう私、今もう気になって気になって、こう、しょうがない。
発表がもう来てもおかしくない感じなんだ。
そうなんだよ。ほら、恐竜ジャーといえばですね、レッド、恐竜レッドをやってたのが、ちむどんどんのニーニーなんですよ。
ああ、なるほど。はい、うん。
とかね、あと、いろいろ。で、ブルーの人がね、沖縄の首里出身の金城大和さんだったりとか、っていうのでね、こう、いろいろと、こう、私の中ではこう、引っかかってくるものがいっぱいある中で、うん、まあ、恐竜グリーンの塩野明久君を、こう、ずっとこう、ね、ちょいちょい追いかけつ、はい、ちょいちょいではないか、
ちょいちょい
東京まで舞台見に行ったとかっていうのがあるので、ちょいちょいではないかもしれないですけど。
ちょいちょいではないよ。
はいはいはいはい。いろいろあったりとか、で、ピンクの子がね、芸能界引退したりとかっていうのが、こう、いろいろあったりやらなんかしてるので、うん、こうね、10周年ちゃんとやるのかどうかっていうのは、こう、心配なところなんですけども、ぜひともこう10周年記念作品をいい形で、三条さんの脚本でやってほしいなってずっと思っている、この東京国際映画祭ぐらいから、じわじわを来てる私でありました。
お
ー。はい、以上です。
素晴らしい。ちなみに、姫は人生一沼った映画。
映画、なんか、そうですね、人生一沼った、ハマったものもあったけど、今その点々、そうです。ただなんかね、すみません、私が人生一沼った、アニメのガンダムシードの劇場の話が最近ちょこちょこ上がっているので、私はそれをちょっと楽しみに今、こう、いろいろとタイムラインを追っているところなんですけれど。
ガンタネもアニバーサリーだよね。
そうなんですよ。
20? ガンタネ。20?20周年
?20
周年
?20
だよね。
20です。20です。
なんかガンダムシードってなんか20周年でなんとかって、この間なんか誰かがタイムラインでつぶやいてなかった？なんか忘れた、ね、
わしがつぶやいた。
ああ。
そう、なんかいろいろね、公式サイトもまたちょっと動きが出てきて。
そうそうそう。もともと までガンダムシールがあって、ガンダムシールディスティニーっていうのがあって、その後に劇場版ができるっていう話まであって、私はそれをすごい楽しみにしていたので、劇場版の話が出ては潰れ、出ては潰れ、出ては潰れ、出ては潰れみたいなことがずっとこう続いていて、でもきっとなんかいつか何かがあるかもしれないっていう、ここのね、この辺にね、このずっとこう、ガンダムシールのこの炎みたいなのがね、ふつふつとあったんですけど、20周年記念っていうところで、なんかこうなんか劇場版の話が炎をくすぶっていう、何でしょうね、この希望の炎
うん、
みたいなものをね、ちょっと、しているので。でも、それこそ、エミさんこそ、映画関係は、洋楽とかで。
映画ね、人生一沼ったっていうか、ハマったっていうか、うん、もうライフワークになってるのはスターウォーズなんだけど、あれは沼ったっていいのかどうなのかわかんないけど、まあ、でも、ね、私、なんだっけ、もう、家の中に置いてある、なんだっけ、レイアウトしてある、なんか、なんていうのかな、ものは、ほぼ 100% スターウォーズだし。
はい。
なんなら人生で初めてっていうか、唯一自作したコスプレ衣装もスターウォーズだし。そう、ちょうどね、うん、なんだっけ、Facebook とかって1年前とか、ちょうど1年前、2年前とかの投稿とかって、思い出で。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。
あれで思い出したんだけど、12月って、ここのところ、スターウォーズの劇場版は全部12月公開なのね。
お、なるほど。
だから、はいはいはい、Facebook の思い出に上がってくるのが、その、スターウォーズの劇場版の、その、まあ、近年ね、ここ10年ぐらいの、うん、行きましたとか、今から行きますみたいなのの投稿が上がってきて、
うん。うん
なんていうのかな、
ジェダイの衣装が上がってるんだ、
ね。そうそうそう。なので、今年ね、そこら辺がなかった悲しみっていうのもあるんだけど。
うん。でも、ほら、ディズニーチャンネルでなんか、どんどんこう、新作とかスピンオフがやってるじゃん。
そうそうそうそう。だからさ、オビワンとか、なんだっけ、キャシアン&の、なんていうの、スピンオフみたいなのあるんだけれども、
うん。
なんか、本編と、めちゃめちゃリンクしてるかっていうと、そうでもない部分も結構あるんだよね。なんか、スピンオフのためにわざわざ盛りましたみたいなのが匂わないわけでもないので、なんか、なんて言えばいいのかな。想像の余地だった部分を映像で埋められていくってなると、解釈違いがやっぱり起こるわけじゃない？放送で思ってた部分との、だからそこのすり合わせ作業で、
うん、
多分ファンは大変だろうなと思って
た。なるほど。
なるほど。
なんかだから私、なんだっけ、オビアン・ケノービーは一応全部見たけど、なんだっけ、結局、辛い話しかないんだよね。
へー。
もう、圧倒的なる帝国の、この圧政に、銀河全体が苦しむ、および死ぬみたいな、
うん
時間軸の話なので。
うん。
なので、
そうね、
ひたすら辛い。
うん。
で、なんだっけ、スピンオフで、オビワンの後に、公開っていうか、まあ、配信されてる、
うん、
安藤の映画も、結局、すごく理不尽な圧政下のもとで、人々がこのレジスタンス的に動くみたいな話なので、
うん
さすが辛いんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。で、そこが、劇場につながっていくんだけれども、劇場につながって、初めてちょっと、なんていうのかな、解決っていうか、この新しい節目に至るので、
うん、うん。
その前段階の話はひたすら辛い。
なるほどね。
うん。
すみませんね。解像度は。タイマーかけ忘れてたんで、そろそろ。
あ、そろそろ行こうか。はい、じゃあ行きまーす。バスン。来年推したい。
来年推したい。
本。まあ、これさっきのと一緒だよね。
そうですね。
さっきのと一緒だよね。じゃあもう一回行きます。はい。ドロン。どうしても話したい。ゲーム。
ゲーム。もうゲームはそれこそもう。
もう、じゃあ私、
はい。
じゃあタイマーかけといてください。
はい。
止まらなくなるので、もう、もう、なんだっけ、個人的なお付き合いしてる方及び、ツイッターで私のアカウントをフォローしてくださってる方はご存知の通り、私、今年も、エルデンリングにドンバマリしまして。
はい。
はい。
しかもですね、先頃行われました、ゲームオブザイヤーを獲得しました。
ありがとうございます。
これはもう、あの、全世界が注視するショーで、エルデンリングがということでですね。で、はい、私、それまで、アクションもの絶対できないと思ってたんですよ。
うん、うん、
うん。あの、なんだっけ、いわゆる RPG のコマンド入力的なものじゃなくて、
うん、うん。
もうなんか戦いとかを間合いを読みながらやるみたいなのとかって絶対できないと思ってたんですけれども、
うん。うん、
で、特にエルデンリングは、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけれども、いわゆる、フロムソフトウェアが作って、り続けてきた死にゲーっていうところのジャンルに入ってまして、
は
い、とにかく死ぬ。
ええ。
主人、あの、理不尽に死ぬ。
ええ。
もう、なんなら、モブと戦ってでも死ぬみたいな感じの、すごい難易度が高いって一応言われてはいたんですけれども、
うん、
もちろん私も、もう本当に2分に1回死ぬみたいな感じで最初やってたんですよ。
結構死にますね。120秒に1回死ぬんですか？
もう120秒に1回死んで、だからね、全然ね、マップが変わらないのね。同じエリアの中でひたすら死に続けてるんですけれども、
うん、
だから私そこで、結局、アクションが、自分のアクションが下手くそだから死ぬんだな。だからアクションを上手になろうっていう解決法じゃなかったんですよ、私が取ったのは。
はいはいはい。
アクションで、アクションの読み合い？この攻撃とか防御の間合いの読み合いで解決できないんだったら、
うん、
圧倒的な実力差レベル差を作り上げて、遠隔攻撃で殺そうみたいな。
はいはいはいはいはい。
もう結局、防御&戦い、防御&戦いじゃなくて、もう、火力で、
ゴリ押しするっていう。
火力でゴリ押しする方に行こうと思って、
はい、
ギャンレベル上げて、圧倒的な、火力差の遠隔攻撃で、
うん、
なぶり殺すっていう解決方法を得ましてですね。
なんつうか。ええ、
もう、それで、一応、もうトロコンしたんですよ。
トロコンは。おめでとうございます。
トロフィーコンプは、プレステ版だと、全ユーザーの中でトロコンに至った人のパーセンテージが出るんですけれども、
はいはい。はい、
私がトロコン取った時点で、全ユーザーの 11.9% しかトロコンしてないんですよ。
11.9%。
うん。だからね、残りの、88% ぐらいの人は、トロコンできてないっていう。私、でもね、これでね、ちょっと話長くなるから、ちょっと巻き目でいくんだけれども、LDF のゲームバランスがすごいなって思ったのは、はい、結局、ほとんどのユーザーは、こう、大きなさ、盾と大きな剣構えて、物理で殴る、近距離で、
はい
はい、近距離戦なんですけれども、うん、この遠距離しか取れない人間にも、ちゃんと攻略できるような、
うん、
含みを持たせてくれてるんですね、戦いの中に。
あ、そうなの？
殴りだけでしか倒せない敵っていうのはいなくって、まあ、硬い敵でも、時間かけて、工夫とか、そのマップの高低差とか、
そうだよね。だって鉱山の中の奴らってみんな硬いじゃん。
そうそう。
硬いんだけれども。あれとかどうしてんの？
なんだっけ、弱点が一応あるので、
ほう。
うん、なんだっけ、そこを突く。魔法とか祈祷とかで、そこを突いて、だからまあ、炎が弱点だったらね、炎系の魔法で遠距離でちょっとずつ削ってって、
うん、
ひたすら逃げ回ってまたタイミング見て、
うんうん、
ちょっとずつ削るみたいなのもあるし、いわゆる地下とかのダンジョンじゃなくって、フィールドだと高低差のあるマップがあるのね。
はいはいはい。
その高低差を使って、あっちからは攻撃が届かないところに、うまく登って、そこから一方的に遠距離攻撃で潰していくみたいなの
とか。はいはいはいはいはい。
結局私みたいな、なんて言えばいいのかな、殴りとかの、バトルの間合いが読めない人間にも、攻略できる道筋をちゃんと残してくれてる。ので、だから、私、会う人全員言ってるんだけど、私がトロコンできたんだから、誰でもトロコンできるって話してる。
それはどうかな。
そう、熱量がね、
めっちゃ時間かかるんだけれども、で、もうトロコンも終わってもやることねえかなって思ったんだけど、トロコン終わっても、まだ、集めきれてない防具とか機種、なんて言えばいいかな、武器があるんですよ。
はいはい。はい。
それをですね、ひたすらね、ドロップするのを、待ちながら敵を殺すっていう。この特定の敵を殺したら、 2% とか 1% の確率で落とす武器みたいなのがあって。
はいはいはいはい。
なので私ね、3日ぐらい同じ種類の敵だけを殺し続けたりとかしてました。
はぁ、
い。まあなんか RPG、まあありますよね。うん、この敵を何パーセントの確率で取れるアイテムがあるとか。
そうそうそう。それを。
ひたすらそれをもうやるっていう。
ひたすらそれを今やって、なおかつ今は、なんだっけ、頭防具の全種コンプを目指してて、今もう絶賛やっております。
ガチでコンプリート目指してますよね、それね。
いや、そう、もうトロコンは取り終わってるんだけど、トロコンでも、ない項目も全部埋めようとしてるっていう。う
んうんうん、
も
う
なんか本当にね、どうかしちゃったんだな、私って感じで。
いやいや、いつもそうでしょ、あなた。
まあ、いつもそう、
素晴らしい。
いつも
そ
うかもしれないんだけれども。なんかで、つい最近、闘技場っていう、マップが公開されて、オンラインで対戦ができるようになったんですけど、あのね、みんなね、ここでネタを披露するようになったんですよ。
ネタってどんな？
パン1のマッパで壺だけ被った。
ああ、はいはいはいはい。
殴りで攻撃してくれきたりとか。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
あ、ほら、そうそう、ね、私とかほら、ゲームの実況動画いっぱい見たから、あれねって思えるんだけど、
そうそうそう、
この姫のこのなんか、ハテナマークがめっちゃめちゃ面白いな。
そうそう、パン1、パン1ですよ。パン1もね、ややティーバック気味のパン1の屈強な男が、
待って待って、情報が多い。
頭防具で壺が、壺があるんです。
渋滞してる。
壺をかぶったほぼ全裸の男が全速力でこっち走ってきて殴りに来るみたいなのの対戦とかがふざり合ってる。
悪夢じゃないですか。
あと顔とか体型とか全部キャラメイキングめちゃめちゃ細かく作れるので、アニメのキャラに寄せたキャラをわざと作って、
うん、
そのアニメのキャラが使いそうな魔法とか武器とかで戦うっていう、
うん、
もうなりきりでやってたりするので、
なるほどね。それも楽しそうだね。
そうそうそう。なんかそういう、なんて言えばいいのかな。宴会芸の披露大会みたいになってるところもあれば、世界中のガチの猛者が、ガチで、
はいはいはい、
なんて言えばいいのかな、戦うっていう場面もあり、うん、なんか今ね。
それって選べるの？
選べない。対戦相手が出てきた時に、うん、
はいはい、
宴会芸の方の人だな、みたいな。
なるほど、なるほど。なるほど。
ガチの人も。で、これが、結局、1対1もあれば、3対3で戦えたり、
うんうんうん、
で、6人全員が、6人、うん、自分も含めて6人が闘技場に出てくるんだけれども、
うん、
味方は誰もいない。お互いがお互いを殺し合うみたいなのもあって。
はい、タイマーが時間を指しました。
エルデンだけで終わっちゃったよ。
いや、いいんじゃないですか。
いやいや、もう、はい。なので、でも、エルデンリングの、なんだっけ、新しいダウンロードのシナリオ、待ってますということを熱く伝えたい。俺は待ち続けるぜ。ということで、ではサイコロいきまーす。
はい。
ラストかな？
ですか。
あ、来年中止したい。また来たな。BL、もうこれどうする？
サイコロ振り直す。パスでいいと思います。
パスでいこう。
はい、
いきまーす。
はい。
はい、じゃあ。
はいよ。
どうしても話したい。BL、これも出たな？
出た、出た。もう出た。
じゃあ、じゃあ分かった。B の方だけ転がし直そう。どうしても話したい。本。
出た。もう本もいい。
本もいい。じゃあ行きます。アニメ、漫画。
あ、やっと出た。はよ。
どうしても話したい。
どうしても話したい。
私一言だけ言いますと、
はい。はい。
銀エーデンの劇場版が全然忙しくて見れなかった。もう歯茎から血が出るほど、
そこかい。
悔しいです。
そこかいな。
という話。見えてません。
うん。
いや、ほらさ、私と、姫とかは、ほれ、銀英伝はもう、なんか何回も読んで何回もね、石黒版の方見てるからさ、
う
ん、3章見に行けませんでしたって言ってもね、4章だけ見ても、全然話わかるじゃないですか。まあ、はい、そういうパターンで見た私がいるんですけどね。3章見てないんですけど、4章は劇場で、3回ちゃんと見に行ったんですけどね。
素晴らしき。
うん。でも、エイミさんね、ノイエ版が初めてだから、
ノイエ版が
飛ばして、ね、
そう、ファーストだからね。
もんね、
うん、そうそうそう。私もね、原作のストーリーも全然終えてないっちゅうねっていう話なので。
小説まだ読んでないんだよね。
小説ね、ごめんね。だからずっと借りっぱなんだけど、全然進まない。
あれそうだっけ帰ってきたっけ
まだ読んでない。
明日パパだっけ
私貸したまんま、借りたまんまよ。
ああ、ごめんごめんごめん。
何巻まで、何巻まで読んだんですか、今。
今ね、今ね、恥ずかしいことに3巻までしか読んでない。
ああ、なるほど、なるほど。
なので。
劇場版の3章が3巻。
うん。
なんですわ。
そこまでしか行けてないんですよ。はい、なのでね、うんうん、ほぼほぼ私も、だからね、常にね、うんうん、フレッシュな気持ちで、ノイエに、こう、退治できるのね。何にも知らないから。
なるほど、なるほど。
あ、いいと思います。まあ、それは、いあの、本当にいいと思います。いいと思います。
いいと思います。ね、なので、ぜひ、その体験を大事にしてください。
ね、もうこの、稀有な体験を、年取ってくるとこういう体験なかなかできないので、このフレッシュさを大事にしていきたい、
うん。そうそうそう。フレッシュさを大事にして、うん、素敵なことよ。
ね、
そんなあなたを、子さんファンは待っています。
本当、私、新規参入なので、子さんの皆さんに温かく見守っていただきながら、銀英伝の道を進んでいきたい。
ぜひぜひ。
お二人は、
はい、あ、はい、はい、はい。
はい、どうぞ。
和山山先生の、女の園の星とカラオケに行こう結構ハマりまして。
あ、原作の方でハマった。私も。
そう、原作。和山山っていう、そうで、あの方多分沖縄の人？
沖縄の人です。
ですよね。
うん、
の、あの、あとカラオケ行こうは若干その BL 部門っぽいところで、うん、あ、待って、ニビさんもそこ知ってます？あの、カラオケ行こうっていう。
あ、知らないけどね、タイトルは知ってるけど手は出してない。
あ、ヤクザと15歳の少年の話なんですけど、の、友情、友情、そうそう、で、まあ、そのヤクザのね、組長がめちゃくちゃカラオケが好きで、カラオケを毎回開いていて、うん、このカラオケで、あの、点数が低いと、入れ墨を掘られるっていう罰ゲームがあるっていう、ところから、合唱部の、合唱部の主人公の15歳の、中2、中3、そうそう、の男の子が、あの、ヤクザにカラオケとか歌を教えるっていう話から始まるなんか、歌唱指導するんですけど、これ、映画決まったんですよ。しかも、聞いてください。脚本が乃木、脚本乃木明子さんで、アイアンのゴーなの。ヤクザが。
あ、ああ、それは絶対安心して見られるね。絶対面白いよ、それ。間違いないよ。
そもそも、そうそうそう、脚本が乃木先生だから。
ねえ、そう。うん、もう一個のタイトルの、女の、
そう、そのの星。
そのの星、うん、あれも、うん、なんだっけ、何かね、盛り上がりの沸点があるわけでもないんだけれども、
うん、
あの、私ね、
噛むほど、
そう、私ね、女子校だったので、高校が、
うんうんうん、
あの、女のその星も一応女子高設定なんだけれども、
うん、
あの空気感はめちゃめちゃわかるっていうか。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、すごい、すごい、なんか、あの、なんて言えばいいのかな。特に何も盛り上がらない日常生活の学校風景なんだけど、
うん、
なんかちょっとした、
シュールなんですよね。
ちょっとシュールな面白さがあるっていうところが。なので私も、はい、このタイトルは追ってます。
はい、そして3巻私 DVD 付き買いました。
DVD 付き出てんの？
出たんですよ。実は3巻に当たりましたですよ。聞いてください。あの、これ、星先生っていう星先生。あの、星先生が、あの、女の園の星は星先生っていう、まあ、主人公の男性と、まあ、そこと同じ同期にいるね、もう一人の先生の掛け合いとかがあるんですけど、うん、なんと、星先生が、星野源なんです。声優。
ほう。
これね、ラジオで、女の園の星をなんかすごい、まあ、本人がプッシュして。ただほんと数ヶ月後にアニメ決まって自分が声優になりました。ほんとごめんなさいって言ってラジオでちょっと謝ったんですけど。しかももう一人の相手役の先生が宮野守で。
わー、
マモなんです。
わー、
マモか。
もうこの時点で予約するしかないやろと思って、予約
エモい。
もうそれはもうダメだね。もう、ダメだよね。義務だよね、それね。
本当に。ですので、もう、
納税義務が発生してるよね。
私まだ3巻買ってないから、もうこれ終わったらそこを買うわ、Kindle で。
あ、もうぜひ。だから、じゃあ DVD は DVD も、今、でも実は私も忙しかったんで見れてなくってですね、一昨日ぐらいに届いたので、今から見ます。
来年貸してください。DVD だけ。
大事に見てください。
大事に見ます。と、いうわけで、もうぜひぜひこれは話したいというか、3巻までがすぐ読めるんで、皆さんぜひ読んでください。うん、女のそのまま欲しい。わやわやわ。
わやわやわ。私は絶対面白いので読んでいただきたい。はい。ニビ様はどうですか？
私はね、そうだな、すごく、なんだろう、まだ商業誌に乗る前の、佐々木と宮野っていう、佐々木と宮野っていう、BL 漫画があって、で、この間とかだいぶ前だけど、アニメ化されて、
うん、
で、来年の2月に、どうやら、劇場版になるらしくって、
アニメで？
アニメで。
アニメで、おぉ。
そうそうそう。商業化するっていう前から、なんとなくこう、ピクシブでこうね、注視していた、私としては、なんか、アニメ化したの知らなかったんですよ。ほんで、結構こう、びっくりしましたが、はい、劇場版まで行って、ちょっと、かなり驚いております。はい。あとは、職場の人から怪獣8号のコミックスを借りて、
あ、面白いらしいね。
めちゃめちゃ面白い。うん。で、4巻まで読んだのかな。で、5巻がこの間、出て、で、その職場のね、ま、コミックスを貸してくれた、人と、実写版にするんだったら、あれですかね、とか、カフカは誰がいいですかね、って言って、鈴木亮平の一択だなっていう話になったんですけど、先にアニメ化かよってなったっていうね。あれこそね、実写版で見てえな、私、特撮ファンとしては。っていうところの話でございますね。
ねはい。なんか、もうね、来年もね、きっと私たち、それぞれ仕事で忙しい中でも、命を削って、追っかけるタイトル、もしくはね、押してく推しがね、それぞれにいるので、まあね、日々忙しいことかと思いますけれども、お互いに健康で、また来年の年末、サイコロトークしよう。
そうね、そうね、来年の年末もまた、こんな感じで、ね、はい。
こんな感じでね、
やっていきましょうよ。
お互いに元気でやっていきましょう。
ちょうど8分経ちました。
素晴らしい。はい、ということで、一応来年の目論見としましては、私、デスストランディングの続編が出ますので、
はいよ。
デスストやっていくのと同時に、姫がちょっとデスストに食いつき始めたので、
なんで
うまいことダマくらかして、プレイステーションを
持って、イケオジだから。
デスストをね、やっていって、うまいこと、マツミケルセンにハマってもらいたい。ノーマンリーダスと。
待って。
マツミケルセンにうまいことハマっていただきたいので、ね、リスナーの皆様におかれましては、姫がデスストを始めたら、ハマったなと思っていただければ。
いやー、買いそう
で、私の方で逐次報告をいたしますので、お楽しみになさっていただきたい。ということで、早くも小ネタ超特急が、はい、あともう4分少々でお別れの時間となります。はい、もう今回もあっという間っていうか、今年もあっという間すぎて、何も総括できてないんじゃないかっていうのもあるんですけれども、
これさ、サイコロの目でさ、なんか今年のっていうやつ入れといたのに当たらなかったね。
当たらなかったね。
全部なんかもう未来に向かって、ね、生きている私たちみたいな感じになってて。
もう未来に向かってね、生きていくね、ね私たち、ね、来年も健康で推し活していきたいと思います。ということで、ちなみにですね、冒頭でも話しましたけれども、今年のオンエアこれが最後でして、来年の一発目が1月11日となります。
はい。
はい。嘘だろっていうぐらい1年早かったね、今年もね。
なんかもう、ね、もう終わりですか、ね、?2022 年。
本当に早いよ、
ね。信じられないぐらい早いんですけれどもね。まあまあね、まあ来年、一応、今のところ暫定の予定としては、私たちほぼ同じこのメンバーで、春あたりに、BL 特納会、恒例の BL 特納会をやります、
はい。頑張ります。
はい。それについては、ニビーロ様がね、しっかり今からもうリサーチ&資料作りを進めてくださってるような感じもあるので、皆様ね、活目してみようみたいなところがあるんですけれども、はい、まあ、ということで、まあね、私たちに3名ともリアルでも繋がってますけれども、まあ、ラジオでのね、お話しするのは、本日が今年最後のオンエアということですので、はい、まあ、皆様、はい、来年もぜひぜひ、この超特急に遊びに来ていただきまして、ダダ漏れの強い、強い、炎の思いを、漏らしてくださればと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、このネタ超特急、ちなみにですね、来年一発目のオンエアアンケートテーマ発表いたします。来年一発目のアンケートテーマ、はい、俺の抱負、2023。
俺の抱負、
2023。そう。抱負をですね、皆様、ジャンル問わずで語っていただければと思います。こちらの方は、小ネタ超特急のブログの方にアップをいたしますので、はい、ぜひぜひコメント欄よりご投稿をいただきたいと思います。またですね、今回のオンエアも YouTube 準備が整い次第アップをいたしますので、そちらの方でもまたね、皆さん、振り返りながら、楽しんでいただければと思います。 ということで、小ネタ超特急お別れの時間でございます。次回のオンエアは、1月11日水曜日の夜7時からとなっております。皆様ぜひですね、次回のアンケートも、ご投稿ご参加いただければと思います。ということで本日、お届けしましたのはエイミーと
ニビロと
ニコ姫のエリ
ーでした。それでは皆さん、さようなら。
これやりづらいよね、
やりづらいとね。もう順番決めようぜ。ということで、
まあまあまあ、来年よろしくお願いします。
皆さん、良いお年を。
良いお年を。
届け愛という